スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、これはね、うん、今日ねちょっと寒くなってきたじゃないですか、
はい、
今からの時期にぴったりな名言ですね、
はい、ぜひぴったりな名言。
今日の名言はね、うん、これはね、うん、あなたの人生を変えますね。
本当ですか？寒くなってきて、
はい、
彼の人生変える、
これをね、
はい、
宇宙の時空の秘密を37年間研究してるですね、
うん、
頂上戦士ケルマテックさんの本のね、
はい、
うん、その名の通り牧野出版から頂上戦士ケルマデックという本がですね、
はい、
この度 CD ブックとして CD 付きで出まして、
うん、
はい、その中で書いてあるのがですね、その名言をいきます、
はい、
人類を進化させたのは鍋である。
それなんでその口調を変えたんですか？
いや、ちょっと名言っぽくね
名言っぽいですかね、
名言っぽく
鍋なのであーるぐらいですか、ね、
はい、鍋って僕らが考えてる5万倍深いんですよ。そして鍋というのは夢を叶える秘策な、夢を叶えるね、今日の話は、
うん、はい、大事なアイテ
ム、マスターして友達を誘って、
はい、
居酒屋にね、うん、鍋を囲みに行ってほしいんですけど、でそうしたらあなたの願いは2020年全部叶う、
うん、生きちゃう、
生きちゃいます。
おお、それぐらい鍋、
はい、
はいはい、キーワードは鍋ですね。
鍋です、うん、で、ちなみにね、はい、この鍋の凄さを知るのにね、はい、まずこの話から入っていくんですけど、はい、ゴリラや猿っていうのは、うん、1日ねどれぐらいご飯食べてるかって言ったら、
うんうんうん、
8時間ぐらい食べてるそうなんです、
うん、
でそれ以外は寝てるんです。
はあ、8時間だ、
うん、そうゴリラやね動物って1日8時間も食べるわけです。
確かにパンダとか、はい、ずっと座って食べてますよね。な
ん
か
食べてるんですよ。
そうそう、食べてる食べてる。
パンダとかもずっと食べてますよ。
その他は
寝てます
よね、
はい、
本当に本当に
もう食べた後は、うん、寝てるかうんこしてるかですね、うん、
なんかゆったりした生活ですよね。
そうなんですよ、
8時間も食べてる。
なんでそんなに食べるかって言ったら、うん、基本的に動物っていうのは消化に6時間も8時間もかかるんですよ、うん、
へえ、食べた分、
はい、
その体の中で、
はい、
だからじっとしてるの、
はい、でも人間ってこんなにいろんな文化を発達させてきたじゃないですか、
うんうん、
それは食べる消化の時間を短縮、うん、普通生物って8時間ぐらい消化かかっちゃうから、うん、ずっと食べてないといけないんですよ、
うんうんうんうん、
ゆっくり、
うん、
食べ続けるね、
はい、
人間はでも食べ続けなくていい、
うんうん、
消化が短くなったから、
うんうん、
消化1時間で済んじゃうから、
うん、
でなんでそんなにね消化が短くなったのかって言ったら、うんうん、火を通して料理ができるね、
うん、
ことを発見してね、鍋を使って火を作って火を通して食べ物をね、
うん、
消化吸収しやすいように調理できるようになったから、
うん、
食っちゃねの生活から脱出できたね。でその人類っていうのは、うん、その火を囲んで鍋で食べ物をぐつぐつ温めて、うん、その周りでそのコミュニケーションを図った歴史が何万年とあるから、
うんうんうんうん、
鍋を囲むことで人と人が親しくなるっていう体験を人類は何万年とやってきてるわけですね、
うん、
だから鍋を囲むと人と人が親しくなるっていう雛形が、
うんうん、
もうエネルギーフィールドが鍋にはできてるそうなんですよ、うん、だから何万年と人類はその鍋を囲んで語り合い、その夢を語り合い、それで親しくなってった歴史がね、うん、何万年とあるので、
うん、
もう鍋自体が その人類が親しくなっていくっていうね、うん、動物って仲良く食べれないんですよ、うん、
あの
取られちゃうから警戒しながら一人で肉を持ってって一人でこっそり食べるんですよ、うんうんうん、一緒に食べてると取られちゃうから。
確かにパンダも一人で食べてますそう食べるって言ってないような気がする。
仲良く談笑しながらトークしながら喋れるって人間だけなんですよ。
今日さ大変だったんだよとかなんか来る人多くてさとか言いながら、そんなないですもんね。
そうなんですよ
ひたすら一人で食べる。
そうなんですよ。
人間は人と会話しながら食べる。
はい、そうなんですよ、うん、でこのことがですね、うん、もう鍋は人と人がより深く分かち合えるっていう、もう人間の深層意識の中に、人類の集合無意識の中に鍋というのは入り込んでるので、うん、しかも鍋というのは唾液を共有できるんですよ。
共有共有。
実はネイティブアメリカンの人たちが儀式をするときにパイプを吸うんですよ、うんうんうんうん、でパイプとかタバコを、同じ一本のタバコをみんなで吸い合うのは唾液を共有するんですよ、うん、で実はそれはその映画その君の名の中にも、昔の人たちは口噛み酒って言って、うんうん、その巫女さんのね、噛んだその吐き出したやつでお酒を作っていくことで、その巫女さんのね唾液をみんなで共有するわけですね、うんうんうん、口噛み酒を通して、うん、でそうするとみんなの集合無意識がつながりやすくなるんですね、うん、で鍋っていうのは、うん、その働きもあるんですね、うん、
それは別に鍋の中に入れるわけではないけれ ど
箸を通じ、はいはい、通じて、はいはい、別に唾を入れるわけじゃないけど
入れ合うわけではない
箸を通じてその唾液が混じり合うっていうのが、うん、情報を共有し合う中でね、うん、
すごい
ものすごい深い意味があるっていうのを、まあ、これは僕もケルマさんに教えてもらってね、はい、でその予祝をするのに前祝いをしてね、うん、まあ、僕は前祝いの法則で予祝をするっていうのをね、うん、ケルマさんが鍋を囲んで予祝をしたらもっと叶うよっていうことでね、うんうん、教えてくれて、でそのこれからね、うん、鍋が本当に美味しくいただける時期になるのでね、
はい、うん、確かに鍋が真ん中にあるだけで縁ができるから、はい、人が集まってくるっていう図式もできるし、 それ昔からのね、ああいうこう縦穴式住居、わかんないけど、はい、そういうところでも火があるところは丸くなってるし、
はい、
昔からやってるってことですよね。
それが物語として集合無意識に入り込んでると、
うんうん、動物が鍋囲んでないですもんね。
そうなんですよ
本当に
そうなんですよ。
すごいな。
もうね、神経学者のスザーナ・エルク・ラーノ・アウゼルっていう人がね
なんか頑張った感じですよ。
神経学者スザーナ・エルク・ラーノ・アウゼルという方がですね、うん、はい、真に人間を人間たらしめたものは、うん、火の利用ではなく、うんうん、火を使った調理だって言ってるそうなんですよ、うん、まあ、これはね全部ケルマさんの頂上戦士ケルマデックという本に書いてありますので、
はい、
この本、
そうですね、時空大作戦のとこですね。
そう、はいはい、この本とね、さらにケルマさんはですね、同じく10月に時空の超え方という別の本を総合法令からも出してまして、うん、2冊出してるので、うん、ぜひ。でさらに言うならば、ケルマデックさんにこの2冊を読んでもらって興味持ってくれた方は、うん、翡翠のオンラインサロン、うん、翡翠ユニバの中で、はい、実は毎月こっそりですね、会員さんだけに、まあこれまた別で有料になるんですが、うん、こっそり毎月ですね、非常に面白い講座を毎月テーマを変えてやってくれてるので、
は
い、
ね、毎月会っちゃうとね、はい、確かにね変わってってる気がします。
そう、
意識が変わるんですかね、はい、自分のね、
そうそうそう、変わってきます。
そうだと思います、見え方と、はい、本当に。
でさらにね、はい、まあでもそうとはいえね、毎月さオンライン払えないよっていう方もご安心ください。その12月22日時空フェスというものがですね、冬至の日、うん、冬至の日っていうのはその日を境に日の出が、太陽がですね、一、うん、日一日長くなっていく、うん、太陽の復活って言われてる太陽の復活祭がですね、うん、の日に時空フェスをやりますので、そこでですね、はい、ケルマデック先生が時空王子の四王子の一人としてですね、はい、講演をしてくれて、さらに時空を新しい時空につなげてくれるライブをですね、 やってくれますので、
ね、
合わせてね、
ご本人は軸王子って言われてるのは嬉しいんですかね、意外とそんなのいらなさそう、
時空おじさんって嫌じゃないですか時空おじさんって嫌じゃないですか
なるほど、近いけどだいぶ印象違う、
時空おじさん嫌じゃない
ですか、うん、そうですね、うん、時空お兄さんもなんか違うよ、
時空兄さんも
なんか軽い ね、もう肩書き時空王子で、
時空王子だね、
おまあ来てみてびっくりみたいな、
まあそうですね、
本当にも
う、
まあ、去年のね、
まあ、平均年齢はね結構高いですけど、は
い、でもかっこいいですよ
あ、ね、みんなね4人そんなに若いメンバーじゃないんです
か、あれおかしい、王子4人です、
王子、ね、
王子何に反応してるんです王子でお願いします、王子にしておきましょう、はい、
まあそのこれからの、ね、時期、うん、鍋を囲んで、うん、夢を語り合うっていう、はい、で予祝をね、うん、おめでとうっていうんで予祝をねするっていうのはもうぜひやってほしい、ね、
普通に自分たちが楽しんでるものをやるだけで、うん、実は変わってったという、
そうそうそうそう、でこのケルマデックさんのね、うん、本読んでくっといったりとか、うん、あとはその僕の方でですね幸せがずっと続くご機嫌手帳2020年というのをですね、はい、うんうん、手帳も出しているので、はい、それ毎月1回集まって、うん、毎月やってほしいワークなんかもまとめてあるので、うん、それなんかも使ってもらえると、まあ、なお嬉しいですね、
そうですね、はい、完璧ですね、揃えてある感じがします鍋売りますか
鍋ね絶対やった方がいいですね
翡翠さんが鍋売ったら笑いますよね、
あのこれその僕ね、うん、その世界一ふざけた夢の叶え方で、はい、本当にその冴えない男たちが4人集まって、うんうん、夢の応援会をね、はい、居酒屋で年12回やっただけで、うん、本当に奇跡が連続で現れて、うん、なんであんなに奇跡が起きたんだろうって正直無意識でやってたから、はい、分かんない部分も多かったんだけど、うん、やっぱり鍋とか当然何回か囲んでやってましたから
そうそう、ね、
あれが良かったんだってね、いや後で分かりましたね、理屈が
唾液の共有
そうそうそう
知らない、
唾液の共有するとねつながってくるから自分に必要なメッセージが相手に来たりするんですよ、うん、本当に来るんですよ、
ね、
で、みんなで応援し合って、うんうん、本当に僕もね、うん、その普通の冴えない会社員から12回応援しただけで、うん、そのベストセラー作家になれたりですね、菅野一生さんなんかは探偵挫折したプー太郎だったのが年収1億円プレイヤーになっちゃってね、
そこも
こんなに人って変われるんだってね、本当にびっくりしたんですよ、
素晴らしい、
だからもうこの鍋囲んでね、はい、
うん、しかも直橋でが大事ですね、
直橋です
本当によくね、鳥皿でこの菜箸なんとか
菜箸 NG です、 NG
直
橋、菜箸 NG ですね、はい、
一個一個
鍋がない時はもうキスしてやってもいいぐらいですよまず4人でキスしてから
男同士
男同士、
いや
それはねできないっていう人は鍋、
いやいやできないでしょできるの世界の方が嫌だその本当にくれぐれもほら、はい、個室でさ開けて驚かれないような環境にしといてほしい、失礼しましたって閉められないように、はい、はい、
そうですね、
ぜひ普通に鍋を食べてください、はい、ありがとうございます、
今日はね人類をね進化させたのは鍋だのなっていう名言でした、
はい、
翡翠小太郎と
たっちゃんの We have a dream、翡翠さんが帯を書かれた本は、はい、今大人気ということで、
はい、
ケルマデックさんに今日はお話を聞こうの時間です、すごい、ね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
いきなり2冊頂上戦士ケルマデックと、
はい、いきなり2冊ね、
はい、
なんか1ヶ月1ヶ月で書き上げたっていう噂もありますけれども、
すごい
すごいですよ、これ1ヶ月1ヶ月で2冊書いちゃったんですね、
いやいやいや、でもね出来上がってみたらね、はい、そこにそのたっぺんのね、うん、漫画がグイグイ入ってね、うん、もうあれですよ、漫画の方に線がいないと添えた感じですけど
これね僕もう素晴らしい内容で、うん、もう真っ先にうちの母ちゃんに、うん、僕はいい本は真っ先に母ちゃんに渡す、
ありがとうございます
で真っ先に渡したら、はい、あんたも大物になったねって言われたんですよ 外人さんとこんなに一緒に本に書いてるってもう完全にうちの母ちゃんヘルマテックさんっていうから外人だと思ってたよ。
外人を引っ張っていくだけでもうおもろっていうこの昭和設定って素晴らしいですよね。
岸井さんのお母さんはいろんなね、
純粋っていうかね、これね
面白いエピソードがありますが、もう既にインパクトがあったっていうか、カタカナの人と、
そうそう、ついにあんたも外人さんとって
外人さんといや実際、
はい、
うん、
このケルマネックっていう名前はどういうところになりますか。いや、
これはね、うん、日本沈没という、
はい、
まあ、40、50年以上前の、はい、テレビドラマ、はい、映画から小松左京先生の、はい、映画からに出てくるその、はい、まあ、小説ですよね、
はい、
出てくる潜水艦の名前なんです、
はい、
ね、
でこの潜水艦がその D 計画というね、
うん、
日本人をとにかく救出する、うん、日本人をなんとかね復活させるという大計画を行うんですね、
はい、
まあ、その新世界に目覚めようってね、うん、ケルマさんの方に書いてありますけど、
はい、
その日本人を目覚めよう的なものが日本沈没の D 計画で、今なんかちょうど展示会も始まるんですよね。
やってるんですよね。まあ今度くしくも偶然にというか、はい、あれは必然なのか、
うん、
なんとその12月のね、
はい、
今月今年の12月22日まで、
はい、
なんと D 計画、その名も D 計画、小松左京さんの展示会が行われて、
うん、12月22日
22日
D 計画が終わる日に、うん、
はい、
イベントが僕らの、
はい、この
ケルマ先生が登場してくださる時空が
そうなんです、
あるわけですね、
はい、それは D 計画が完了に近い時に私たちはステージでケルマさんをお迎えしてってことですか。
そう、この太陽の復活祭、
はい、
時空フェス日本の夜明け編
なんでちょっと声変わったんですか。
いやいやいや、ちょっとね、いや森本でもね、日本の夜明け日本の夜明けです
すごいね、こんな技をお持ちだなんてい
やいやいやい
や、ちょっと今余韻が、
いやでもこのね、日本の夜明け編ということはね、
はいはい、
つまりね、実はなんと今までが闇とんでもなくにいたってことですよね、
はい、
水さん、
そうですね、
うん、石井さんの中ではどういう思いでつけられたんですか。
何ですか、
日本の夜明け編ってい
やもうよ、僕はその朝に聞く言葉っていう、ね、本の中で最後はそのまあ朝目覚める本の、うんうん、朝目覚めの時に読みたい名言の本なんだけど、
はいはい、
最後は日本の夜明けは、うん、あのこの星の世界の夜明けって書いてあるんです
ね。
だからそのもういよいよ太陽の復活祭、ね、
はい、
日本の夜明け文字通りそのまんまですよ、
はい、なんか説明がつながってない感じが、
いやつまりね、
でも肝心
ホロンシステムといって、ホロンじゃね、日本は実は世界の縮図で、
はい、
日本が夜明けを迎えたら世界も夜明けを迎える。
あ、なるほど、はい、そういう思いが石井さんもあって、
一言で言うとそういうことです
説明させてるって。でも実際ね、テルマさんに学んで、はい、ホロンって言葉も私も知りましたし、今言われたように日本が変わると世界が変わるっていう大事な時が今だそうで、
そ
うそうそう、
そしてね、本当その世界を変える、時空を変えるためにね、大事なファクターがその、
はい、
踊りと、そして音楽、
うん、
今回ね、
はい、
現れますよ。
何が、
モテモテミュージシャンが爆誕です。
爆誕、
ね、
爆誕って
モテモテミュージシャンがね爆誕と、
もう降臨的な感じですか。いよいよ
下手したら加賀谷さんも踊るかもしれませんからね。
そうですよね、
加賀谷さんも踊るディズニーとね、
なんかそう言えば言うほど加賀谷さん来なくなるんじゃないかって噂がまあ
もう一つほらジュア・マントさんもね、
あ、ジュア・マントさん、
はい、
今そのミュージシャンについては言わずにお楽しみにで、あの謎のミュージシャン、
謎のミュージシャン、
謎のミュージシャンはちょっと交互期待ですね。
あ、楽しみですね。一番なんかドキドキしてる人だって話が、
はいはいはい、
自信持って登場いただきたいです。
いや、この謎のミュージシャン、モテモテミュージシャン、
はい、
歌のミュージシャンじゃない、モテモテミュージシャン、
いやこれは早くチケットを用意しなければ。
そうそうそう、
ね、
彼の音楽を聴くことで、
ね、はい、どうな
の、なんかね、体が透明になるらしい。
へえ、
透明になる、
本当ですか。
なんかね、なんかそういう噂があります。伝説なのかな、あれ ね、
う
ん、
ね、
そうですね、それは期待しないで来てほしいね。
モテモテになりたい方が登場するっていうかミュージシャンで、
いやもうね未来でモテモテですから、
モテモテですね、はい、でも改めて本当にそれこそ時空フェスのね、あのこうやってこの本2冊出されてこれを踏まえてやるっていうことの意味っていうんですかね、石井さんの中でどうですか。
あの昨日僕ね、はい、テルマさんから教わったすごい面白い話でね、はい、あ面白いなと思ったのは、今先ほど話題になってたホロンっていうのが、はい、みかんで説明できると、うんうんうん、みかんの何でしたっけあれ、
ヘタの部分、
あのヘタの部分に、うん、ヘタの部分を見るとそのみかんの何が分かるんでしたっけ、あ
のその中の袋ですよね、
袋、みかんの袋の数は、うん、あのヘタの部分に集約されてて、うん、そこらがホロンの関係でつながってると、うん、でそれと同じように、うん、ヘタを見たら、うん、あのみかんのね袋がつながってるように、うん、その日本の夜明けが世界の夜明けにつながってるわけですよね、うん、じゃあ日本の夜明けは何につながってるかっていうと12月22日冬至の日につながってるっていう、うん、まあ、みかんのヘタ的な日ですよねそこを見たら、うん、日本の、 あの夜明けはその一日に凝縮されてるホロン、ホロンだった。
なる、意外な例えに行きましたね、うん、例えるならみかんのヘタって言ってましたけど、あそこを外したらちょっとこう線があって、うん、それで中の袋の数が分かるって話ですよね。
いやでもね、でもねこのねホロンシステムってのはね、いわゆるホロスコープ占星術とか、うんうん、あれにもね使われてるわけで、はい、だって誕生日だけで一緒の情報が出ちゃう、うん、はい、地中水明とか
それもホロンなんですね。
そうそうそう、
まあ、太陽の復活とは言ってね、うん、そのあのみかんって太陽のことですからね、うん、ちょうどね、
そうですその点についていかがですか
うん、まあ
そこはこれ以上掘り下げない方がいいでしょう
太陽みかんのことですから
そこはもう掘り下げない方がいいでしょう
あ、本当にこうやって年末にねやらせていただけるイベントをもう楽しみにしているっていう方が多くって、
そうですね、
これはものすごい感激ですね。
まあ、僕としてはね、はい、時空フェス、そのもう新しい時空を選ぶのに、うんうん、新しい時空へ連れてってくれるのに本当にふさわしい人をね、はい、用意させてもらったというかね、うん、
はい、
ケルマさんといい、ジュアン・ワントさんといいね、うん、加賀谷さんといいね、
うん、
ぜひ楽しみにしていただきたいし、
はいはい、
まずはその頂上戦士ケルマレックさんと時空の越え方という本で、ね、はい、うん、2冊これ本当にその面白いから読んでほしいですね、
は
い、
ありがとうございます、
あの漫画バージョンのが、超時空大作戦って書いてあるんですよね、
はいはい、
であのケルマさんがよく大作戦って言葉が好きだって言われて、
大作戦大作戦ね
まさに大作戦、
いや 昔からねそのスパイ大作戦とか海水大作戦怪奇大作戦とかねアイフル大作戦、バーディー大作戦にね、
なんかときめき感が
そうそうそう、
なんか増しますよね、
そうそうそうです、
ね、その一環がこの軸フェス、
そう
大作戦、
超軸大作戦ですね
超軸大作戦
、はい、ね、それで本当に最後ぜひ聞きたいのは、そのやっぱり2020年を前っていう意味っていうのがすごい大事な時期ですね
もう夜明けのもう最終準備のですからね、
ね、
本当に
だから過去のね反復もやってますね、
はい、うん、
ね、そのオリンピックと、
はい、
それからその後大阪万博とか、
はい、
ね、これはもう本当新しい未来にもう行かないとね、
うん、
行かないともうワクワクする世界にもう行く時だよっていうね、はい、反復過去の再現
うん、
だからその日本沈没が今度アニメ化されるんです
よ
ね、それはすごくそのこれからの未来を結構暗示してて、
うん、
沈没なのか最高の未来のか選ぶすごく重要な時期に来てる、
うんうん、そうそう、未来を選ぶっていうのは要するにね、うん、これダメだろうっていう未来を提示して、
うんうん、
じゃあこっちに行こうって、うん、選べってのはそういうことですからね、
はい、うん、そのあたりもまたね直接いろいろお話もいただけるということで、
はい、新しい時空をね、
はい、
日本の復活ですね、
復活祭お待ちしてます、う
ん、はい、はい、今年の2019年12月22日新宿のルミネゼロでお送りいたします。ゼロっていうのもまたここからスタートするのにふさわしい場になったかと思うので、
そうですね、皆さんめちゃくちゃ 会場費高い場所ですからね。
そうですか。
そこも楽しみにしてきてたんで、めちゃめちゃ高い会場。
みんなの大事な時ですからね。本当に楽しみに来てください。
主催のたっちゃんでもうそこそんな高いとこ選ぶみたいなね。もうたっちゃん勝負かけてると思って感動した。
そう勝負。そうですよ。私も勝負かけてるますよ、本当に。
本当勝負かけてる。
太陽の復活祭、はい、ね、皆さんにお越しいただければと思います。お待ちしてまーす。
待ってまーす。
はい、お待ちしてまーす。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。どんな時